はい、産物芸ですね、続きからお話をしたいと思います。ね、どこまで話したかというと、まず産物芸というのは顔が命、ね、一つには光源、もう一つは陽源、ね、仏様といったら光源と陽源ですね。仏様といったら光源、ね、光る顔。
なんか32層とかっていうけど、それも顔もこれも入ってる。
32層ちょっと私もよくわからないんですけどね。よくわからないですけど、ね、顔というのはその人の人生を表します、ね、顔というのはその人の生き方、人生、ね、だからその人はどんな生き方をしているか、どの人はどんな人生を送っているか、それは顔に現れる。
その若い時は分かんないでしょ、あんまり。
若い時には出ないですよ、ね、人生40を超えたら自分の顔に責任を持ちなさい。そうそう、それは顔にはですね、その人の人生というものが出てきます。
すごい人間化されたものが、
そうそうそうそう、顔に現れる、ね、仏様の顔っていうのは光る顔。すごいね、希望に満ち溢れている顔ってことですね。常に喜びに満ち溢れている顔、これが仏様の顔。
何とも言えない顔
してる。何とも言えない顔をしてるんですね。爽やかな幸せそうな顔してる。だからといってね、憎たらしくない。そういうね顔。
誰もそんなこと言わないよね。
そういう顔。ね、次に陽源。だからこの顔に触れるとどんな気持ちになるか、ね、自分が今までね、夢に、していたもの、囚われていたもの、ね、価値があると思っていたものが非常にちっぽけなものと感じられるようになる、ね、こういう顔に触れると自分がね、ここではその太陽の光も月の光も、ね、宝石の光も、このキラキラと輝く顔を目の前にしてですよ、ああもう本当にね、何だったのかなと、炭や木炭のように感じられる、ね、だから自分が命と思ってやってきたこと、大事にしてきたこと、それをですね、この光る顔とともに、ね、光る顔に触れながら、何だったのかなって、そういうふうにこう教えてくれる顔、これは光源。次は陽源。陽源っていうのは非常にこう穏やかな、寛容な、すべてを受け入れてくれる、住み込んでくれるような顔、ね、これが陽源。それはなぜかというと、人の苦しみを誰よりも聞いたからです。人の問題を誰よりも解決していったから、苦しみを取り除いていったから、ね、そういう顔。じゃあこのような顔になったのはどうしてか、ね、光る顔、ね、また穏やかな顔になったのはなぜか、それは、ここにですね、深く、19ページですね、左からに1行目、深く、明らかによく、諸仏の崩壊を念じ、深きを極め、奥を尽くし、その外底を極む、ですね。このような顔にした一番の その原因は知恵ですね。知恵。だから知恵があるとこのような顔になるってことです。ね。知恵があるとこのような顔になる。ね。こういうことです。ここね、深く明らかによく深くってね、いわゆる物事を深く、そして明らかに正しくってことです。深く明らかにただね、正しく、この3つですよね。深く明らかに、そして正しく思う、ね、諸仏の崩壊を念じ、諸仏の崩壊っていうのは阿弥陀仏から賜る知恵ですね、その阿弥陀仏から賜る知恵を深く、そして正しく、そして明らかに、いただくことによって、知ることによって生き方が変わってくるんです。仏教ってどういう教えか、仏教というのは知恵をいただく教えなんですね。その知恵をいただくことによってどうなるか、煩悩を断ち切るですね。煩悩っていうのは囚われですよね。囚われ、こうしたい、ああしたい、ね、このようになりたい、このようにやりたい、こうなったらいいな、ああなったらいいな、これはね、何としても通したい、いろんなものが、なんていうんですかね、その正しいものを曇らせるんですね。特にいわゆる親子の情っていうのはですね、その正しいものが見えなくなる、目が曇るんですね。目が曇ってしまうと、正しい判断ができない。
だからバカ親って言われる。
そうなんですよ。
親バカなんです。
親バカ、バカ
親って言われるから。
親バカとバカ親は違う。親バカって言ったら、ってこうやって子供を見てね、子煩悩。バカ親っていうのは、子供がダメに育っちゃったら親。
親バカとバカ親と違う。
親バカがバカ親になってる。
ね。だけどそれは知恵がないからですよ。知恵がない。
そうね。
ね、知恵があればそういうことにはならない。仏教というのはこの知恵をいただく教えなんです、ね、知恵、この知恵によって、いろんなとらわれが離れ、とらわれから離れて生き方が変わってですね、そして、顔が変わると、ね、生き方が変わって、ね、顔が変わる。そう、これが知恵、ね、だから知恵があると、この1ページあとですね、20ページの右から2行目にですね、無明と欲と無と世尊には長く増しまさず、この知恵によって、いろんな無知、無明っていうのは知恵がないこと、無知から離れ、無知から離れたことによって欲やですね、怒りから離れですね、生き方が変わった、その生き方が変わったことによって顔に現れてきたってことですね。そうすると、いや、じゃあどうしたらこのような知恵をですね、このような知恵をいただくことができるか、ここがね、知りたいですよね。ね、それについてここに人王獅子って書いてあるんですよ、一行あたり。人王獅子っていうのは何かというとですね、たとえ大千世界に
の中に入ることが人間を死しないね。
見てらん費用も過ぎゆきて。これが任王死死ということです。たとえ大宇宙が火に満たされたとしても、その中を突破していく、ね、これが任王死死。突破すると、突破した分だけ知恵をいただくわけです。じゃあ火って何ですかというと、火っていうのは自分が恐れているものです。
それは一人一人違う。
一人一人違う、ね、恐れているもの、まあ、多くの人は人と向き合うことを恐れている。正直になることから恐れている。怒ることから恐れている。自分の本当の姿を見ることから恐れている。相手を正しく知ることから恐れている。自分の死を恐れている、ね、多くの人が抱えている恐れについてですね、龍樹菩薩は5つですね、挙げてですね、恐れずに進んでいきなさいと、こういうふうに教えて、これを五不畏と言いますね。一つはですね、不活の恐れ。ね、二つ目は、悪名の恐れ。三つ目は死の恐れ。四つ目は悪道の恐れ。五つ目は大衆意徳の恐れ。
すべての人の恐れはそのどれかに入る。
いや、誰もが持っている5つの恐れ、う
ん、あ、どれか1つじゃなくて、
そうそうそうそう、ですね。1つ目の不活の恐れっていうのは、生きていけないんじゃないか、生活していけないんじゃないか、そういうことがやってくると、うん、不安になってくるんですよ、ね、生活ができなくなるんじゃないか、ね、そうすると、うん、火が見えるわけですね。例えば、まあ、こういうふうに震災があって津波がやってきて、避難所暮らしね、避難所に暮らすようになると、もうそれだけで、あ、自分はこれから生活していけるだろうか、ね、不安になる。そうすると、うん、そういうことに対して見ないようになっていく、ね、これが恐れ、
うん、不安な、不安な、
そうそうそうそう、そういうものと向き合いたくない。生活することができなくなるとね、いや、できなくなるじゃなく、できなくなるのではないかという恐れが起きると、その不安から見ないように、見ないようにごまかしていく、ね、こういうこと。次の悪名の恐れ、これは世間から後ろ指が刺すね、後ろ指を刺されるのではないか、悪く言われるのではないか、ね、ね、あそこのお家はとかね、あの人はね、ダメじゃないかとかね、 なんかね、言われてもないんだけど、言われるんじゃないか、言われるんじゃないか、言われるんじゃないか、言われるんじゃないかと思ったりする恐れ。これが悪名の恐れ。人の目が怖い、ね、人からどう見られるだろうか、人と、うん、この恐れからね、人間ってのはいい顔するわけですね。悪名の恐れ。そうそうそうそう、ね、悪名の恐れ。だからそういう火がやってくると、その火からいつも逃げていた。火から逃げるとどうなる？火が大きくなるんですね、心の中で。だから、うん、大宇宙が火になるなんてことは実際はない。でも心の中を大宇宙に例えたならば、心の中が火に満たされることはあるんです。
自分でその火を大きく
する。そうそうそうそう。だから、不安というものに、不安という火と向き合うか、それとも逃げるか、うん、向き合うと火は消えるんですね、うんうん、でも逃げると不安の火は大きくなる、ね、だから仏教ってどういう教えか。仏教っていうのは禅師式はいつもね、西へ向かって進めって進むね、指さされ。西って何ですか？不安です。あなたが不安だと思っているもの、恐れているもの、それと向き合っていきなさい。これが仏教という教えなんです、ね、
西へ向かうっていうことが不安と向き合う。
そうそうそうそう。自分が不安と思っているもの、恐れているもの、ね、そういうものと向き合っていきなさい。これがまず仏教という教えなんです。ところが多くの人はその日から逃げることを思って、なんていうんですかね、問題が解決できると思ってるんです。一生懸命仕事をしたら何か問題が解決しているんじゃないか、ね、人のためにいろんなことをしたら問題が解決しているんじゃないか、ああしたら問題が解決するか、こうしたら問題が解決するか、逃げててですよ。ところがいくら逃げても問題は解決しない。逃げていて問題は解決しない。そうだからね、いつもこうぐるぐるぐるぐる回るんですよ、ね、二ヶ白道の話を思い出してください、ね、目の前にね、突如としてタイガー、タイガーって何か不安です。そして、それをね、その不安を目の前にして私たちはどうしようか、進もうか、やめようか悩むんです、ね、その時に言われるんですね。禅師式は、尊い方は、こちらの岸に幸せはありましたか？不安から逃げていく人生に幸せはありましたか？
そうか。不安が逃げ通しだったから今があるんだ。
そうですそうです。はい。不安から逃げて幸せはありますか？そうなんですよ。ところがね、白道を進もうと一歩二歩進むとね、不安のために信心が崩れて、ああやっぱり私には進めないと、こう戻っていくわけです。だけどやっぱり禅師式はね、言われるんですね。こちらの岸に幸せはありましたか？逃げていて幸せはありますか？と、そうやってね、言われるとこう考えるわけですよ。ねえ、こうやって逃げていたらどうなるのかな。ああ、こうやって人生が終わっていくだけだなと。俺の人生って結局この不安という日から逃げてね、逃げて逃げて逃げて、それで、 なんていうんですかね、今に至ってるんだなと。なんか一生懸命頑張っているように思うけど、思っていたけど、頑張ってるのはこう不安の日から逃げるのに頑張っていただけ。でも逃げても逃げても逃げても逃げても日は消えない。ね。だから固くって言われるんですよ。火のついた家。あなたの心はまさに固くの中にいるんです。固くというのは不安の中にいる。なぜか不安と向き合わないからなんです。結局幸せって どこにあるのか。私たちは幸せを求めて生きている。幸せってどこにあるのか。それは不安の向こうにあるんですよ。そうだから大宇宙が火の海になってもその中突破して住めと、これは仏教って教えなんです。
それが沈着するから幸せに届けられる。
そうそうそうそう。その不安というものからもう見たくないってね、逃げていた。しかしこちらの岸にね、幸せはない、見ないようにしても苦しむだけ、でまごまごしている間に人生が終わっていく。そう、二者択一なんですよ。進むまたは進む。あれ
火の中を進むか、
火の中かき分けて進むか、火の中かき分けて進むか、火の中かき分けて進むか、
二つに一つ。もうそれしかない。
それしかない。でもそれしかないっていうことが分かるまでぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる迷っていくわけ。ね。ね。だって、なんでね、渡れないのか。渡る力がないからか。違うんですよ。だって、この後に、たとえ大千世界に見てらん費用も過ぎゆきて、仏の皆を聞く人はって言ってんだから。ね、仏教を聞いてゆけば、ね、仏教を聞いていけば、どんなに不安の日があっても乗り越えていくことができるんです。なぜなら全知識とはこの不安の日の海を乗り越える船道だからなんです。ね。これどこにあるのか。465ページ。右から1,2,3,4,5,6,7 行目に、例えば戦士のよく人を渡すがゆえに大戦士と名付くのごとし、諸仏菩薩も菩薩もまたまた格のごとし、諸々の主張して生死の大会を渡らしむ、この義をもってのゆえに全知識と名付くですね。例えるならば、ね、船の船頭さんが人をですね、その乗せて船に乗せて川を渡していくね。だからそれがね、名人だから大戦士というんだと。諸仏菩薩も同じようなものだ。人々をですね、この生死の海を、生死の海っていうのは不安の海を、自分が不安だと思っているものを一緒になって乗り越えさせてくれる、ね、渡らしてくれる。だから全知識って言うんです、うん、信じる一つなんです。ここで出てくるね、信じるってこと。全知識を信ずる一つで救われる。
もう一緒の船に乗ってるんだから、
はい、
あとはもう信じて乗って乗っていくしかないもんね。
そう、 疑う。ね、疑うから、うん、なんていうんですかね、この海を越えていくことができない。本当に乗り越えられるだろうか、ね、それは自分の力を当てにしているからなんですよ。自分の力でこの不安と立ち向かおうとしているか、だから不安が出てくるんですよね。大丈夫だろうか、どうだろうか、ね、だけど、いや、これは全知識を信じて乗り越えていくんですね。そう、そこしかないんです。信じて教えを聞いて言われたことを実践していくしかない、ね、信じるしかないんですよ。それが仏教という教えなんですよ。信心なんです、ね、信じる一つなんです。不安の人と向き合う、ね、それ一つで仏にまで行ける、浄土まで行ける。浄土ってどこにあるのか、不安の日を乗り越えた先にあるんです。
これないんで行こうとしてるから、ね、
そう、乗り越えないでね、逃げて逃げて逃げて幸せを探そうとしてるんです。だからいつも全知識は問うわけですね。こちらの岸に幸せはありましたか、なかったでしょ、ね、幸せになりたかったならばこの火の中に飛び込めと、こう言われてるわけです。火ですかね。ね、こう悩むわけですよね。
一人じゃないんだけどね、全知識が一緒についてってくださってるからね。
結局ね、うぬぼれてるんですよね。自分はできると思ってるから、うん、自分はできると思ってるから不安の日に向き合うことができない。なぜかこの不安っていうのはね、今まで、どんなに頑張っていた人であっても乗り越えたことがないものだから、必要なのはですね、力ではなく勇気なんですよ。不安に飛び込む、そして全知識を信じる心なんです。信じ、全知識の教えを信じる。この全知識には阿弥陀仏のね、全知の説法に阿弥陀仏のお力がかかってるわけです。だから阿弥陀仏を信じて進みなさいと。全知の説法っていうのは阿弥陀仏の説法だから、阿弥陀仏を信じて火の中に飛び込めって言われてるんです。わかりました、飛び込めない。だからぐるぐるぐるぐると回るんですね。どうしようかね、そこで悩む。行くも死、帰るも死、とどまるも死、ね、ああ戻っても幸せはない、行くしかない、そうですよ、そう、
腹が決まれば、
腹が決まれば、腹が決まれば、腹が決まれば気の人心ですよ。だけど、まあ、そんな1回や2回できない気な人心ってことはなくて、やっぱり何回も何回もこう乗り越えてはね、あ、これは乗り越えたけど、また次の不安で、またこう戻ったりする。これ何回も繰り返しながら、どんな不安が押し寄せてきたとしても、信じて乗り越えられるようになった状態が、信心欠場というものなんですね。結局、こっちしか幸せがないから。 それは知恵によって明らかなんですね。行くしかないんだもん。もう こっちしか幸せがないんだから。それがね、やっぱりね、私たちは煩悩があるから、こっちじゃなくても幸せがあるんじゃないかってこう思う。
もうちょっと楽な方。
もうちょっと楽な方。
もうちょっと楽。
ない。ね。仏様の知恵から言うと、こっちしか幸せがないって言ってるんですよ。で、他はないって言ってるんだよね。
今まで大変な思いしてるんだから、やっぱり行くしかねえ。
行くしかないですよ。えいや。
意識についていく以外の方法はないっていうこと
なんだよね。
そう。これは悪名の恐れ。次は死の恐れ。死ぬんじゃないか。
やってきたら大変だね。
死がやってくると不安ですよね。だから死ぬんじゃないかと思うと、もうその死を受け止められない、死を見たくない、ね、こういう恐れ、悪道、地獄に行くんじゃないか、暗い世界に行くんじゃないか、ね、そうするともうか考えられない、ね、行く先のこと。最後は大衆異徳の恐れ、人が怖いってことです。
人が怖い、
どんな人が怖いの？
大衆ですか、多くの人からなんて見られるか、ね、いわゆる 人の流れに自分が合わせてしまう。みんなが、ね、この政党を押すとなると僕も押そうとかね、
長いものには
巻かれろって感じで、ね、多くの人の考えについ同調してしまう。
で、安心安心、
それで安心安心、
安心恐れ。
だからそこと違う動きをすることに、人と違う動きをすることに恐れてしまう。人と違うことをする、みんなが学校に行ってるのに学校にね行ってないともう不安になる。これは大衆異徳の恐れ。こういう恐れと向き合っていく、克服していく。どうやって？仏教を聞きながらね、乗り越えていく。ここをね、火の中かき分けて進むと長く不退に可能になると。ね、不退っていうのは浄土ってことですよ。
その先にしか浄土がないんだもんね。
この二人っていうのが浄土。なら浄土に往生することができますよと。逆に言うと浄土っていうのは不安の向こうにしかないんですね。
乗り越えた。
そう。ここが苦脈と。こういうことですね。だからどれだけ不安と向き合ったか、そして、その不安を乗り越えていったか、それが知恵になるんですね。自分の力となる。それが煩悩を断じていくわけです。
生まれて揉まれてね、知恵がついていくんだ。
うん、この、不安と向き合っていこうっていうのが信心なんですよ。ね。これが行間におっしゃられてることですね。
不安と向き合っていこうっていうのが信
心。286ページ。うん、右から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、もし阿弥陀の徳号を聞きて歓喜三号し心に帰依すれば、死も一年に至るまで代理を、すなわち功徳の宝を具足するとなす、ね、もし阿弥陀の徳号を聞きてっていうのは全知識の教えを聞いてってことです。全知識の教えというのは阿弥陀仏の説法、ね、 阿弥陀仏のお力によって説法をさせられる。その説法を聞いて歓喜三号しですね、歓喜三号というのは、いや本当にそうだと、こっちしか幸せはない、そしてこの苦しみの向こうに幸せがあるんだと、ね、そう思って突き進んでいく、はい、そうすれば仏の功徳をいただくことができる。仏の徳をいただいてね、仏に自分がなっていくことができる、浄土に往生することができる、ね、たとえ大千世界に見てらん日をも、また直ちに過ぎて仏の名を聞くべしですね、たとえですね、大宇宙が火の海になったとしても、どんなに、不安なことが目の前にやってきたとしてもね、前知識の説かれる教えを信じて進んでいきなさい。それは前知識はあなたにとって目なんです、ね、そう、真実を知る、ね、目、正しい方向を、ね、教えてくれる目なんです。ちょうど船が難破した時にね、どこに行ったらいいかわからない時に、ね、目の前に嵐がね迫ってきている。ところが方位地震ではね、陸地はその嵐の向こうにあると、こう指しているようなもんなんですよ。いやーでもね、嵐だからちょっとやめようかと。でも方位地震はその嵐の向こうを指しているわけですね。そう、これあなたの目なんです、地図なんです。こっちにしかない幸せはね、前知識は西へ向かって進めって言われてるんですよ。だからそっちに向かって進むしかないね。で、阿弥陀を聞かばまた大切、阿弥陀を聞かばっていうのは、前知識を本当に信じて教えを聞いていったならば、決してその不安と不安に負けて退いてしまうことはない。この家に心にいたして慶主来し立てまつるとね、大変素晴らしい阿弥陀仏のお力に心から頭が下がります。じゃあ信じなかったらどうか、ね、前知識の教えを信じなかったらどうなのか。木蓮諸門経にのごとし、仏木蓮に告げたまく。例えるならば、万千、どんな人も、ちょうどね、どんな人も、川にね、例えてね、どんな人であったとしても、草木がね、その川に流れる草木が、やがて、ね、流れて、前は後ろを顧みず、後ろは前を顧みず、ね、次々と海に流れていくように、ね、私たちはですね、その川の流れに流れて、みんな苦しむように生きていくと。この川の流れっていうのはね、苦しみですよ、ね、
流されるまま
流されていく。なぜか知恵がないか、
そっちじゃないよって言っても知恵がないからそっちに
行
って
しまうんだよね。そうそう、だからこの世にいるどんな人も、仏教を聞いていないどんな人も、流れてみんな苦しみの世界へと落ちていくと、
楽しみに流れてるようにも見える
んだよ。これがここに書いてあるわけですよ、うん、世間もまたしかなる豪気不落自在なることありといえども、ことごとく生老病死を免れること得ず、ね、生老病死というのは苦しみの世界、苦界ですね、苦界を離れることはできない、ね、この世どんなにねお金持ちだと言っても、どんなに身分の高い人と言っても、ね、苦しみから免れることはできない。みんな苦しみの世界へと流れていくんです。もう川の流れのようにこう苦しみへと流れていく。みんなそうなんだ、ね、 ただ仏教を信じざるによりて、ただ全知識が目の前にいてね、西へ向かって進むんだって言われてんのにね、その仏教を信じないから、だから後の世に人間になってもさらに甚だ困逆して苦しんで貧しくなって、仏の国土に生ずることを得ることはたわず、仏の世界へと行くことはできない。この家に我説く無量寿仏の国は、行きやすくして取りやすくして、しかも人修行して往生することはたわず。阿弥陀仏の極楽浄土は行きやすい世界でありながら行けない。ね、狩りで九十五種の邪道に使う、その教えに、従うことができずに、いや教えが分からずに、全知識にまず会うことができずに、全知識に会っても全知識を信じることができずにですね、間違った教えを信じ、間違った教えに仕えてしまう、ね、九十五種の邪道に使うということですね。我この人を説きて、まだ子なき人、知恵のまだ子のない人と名付くと、そして真実を聞く耳のない人と名付く、ね、知恵のまだ子がなくても全知識が教えを説くんだから、それを聞いてくれよと、ね、ところが聞く耳がないから、ね、教えを聞いても進んでいかない、ね、自分の考えにとらわれて、はい、だから難行道を捨てて、ね、難行道ってのは自力で何とかしよう、苦しみはね自分の力で何とかしようっていう気持ちを捨てて、教えを聞いて進んでいく異行道に入ってくださいと、こういう風にね教えられている。
そうね、信じて聞いていくだけでいいんだもんね。
そう、信じて聞いていくだけでいい、ね、ところが私たちにはいろんなね、なんていうんですかね、うぬぼれ心があってね、自分は善人でいたい、かっこつけたい、いい人でいたい、ね、うん、そういうのをねやっぱ仏教を聞いていくというのは剥ぎ取られていくわけですね。こう自分の中にあるいい顔をしたいとか、いい人間でいたいとか、そういうものが剥ぎ取られていく。だから反発するわけですよ。これを偽情っていうんですね。本願、阿弥陀仏の本願が浄土へ浄土へとね向かわせていくのに、説法がね浄土へ浄土へと向かわせていくのにですね、それを反発してですね聞こうとしない心、ね、これは偽情、本願疑惑の心とも言われるですね。本願、本願では浄土へ向かわせるという本願、それを疑って、そこに行かせようとしない、ね、でもこういうふうに聞くと、ああもう私はダメだからダメだと、そうじゃなくて、そういうのがみんななんだって言ってるんです。みんなこの苦味悪道を目の前にして行ったり来たりし、信じられなくてぐるぐるぐるぐる回るんですね。ぐるぐるぐるぐる回っていく、これがみんなの姿です。だけどね、そんな私であってもね、石に水で穴を開けるようにコツコツコツコツコツコツコツと聞いていけばね、水よく石をうがつと穴が開くんですよと、ね、だから火の中かき分けて進めるようになっていく、それが信心をいただくっていうことなんです。信じられるように なるってことなんですね。信じて実践するようになるってことなんです、ね、それが知恵あるものでありね、ここで、大教の中に仁王獅子と言われているところなんですね。仁王獅子、もう一回20ページですね。仁王獅子と言われているものですね。火の中かき分けて進んでいったその切代王仏の姿を見てね、宝蔵菩薩は、ああ私もこのように不安を乗り越えてね、知恵を体得していきたい、知恵を体得していくことによって生き方が変わり顔が変わるんですよね。そして不安の目の前では大人も子供も男も女も関係ありません。腕力なんて関係ないの、不安と向き合うの。誰もが不安を目の前にしての恐怖は同じなんです。誰もが不安と向き合うときにね、恐れを抱いてね、進めなくなるのは一緒なんです。どんなにね経験豊富な人であろうが、肉体ムキムキの人であろうが、どんなに頑張ってきた人であろうが、この不安と向き合うときはまさに心が丸裸となってぶつかっていかないといけない。一緒なんです。だからその国王であってもね、普通の人であっても同じなんです。だから宝蔵菩薩はもう国王であることを捨てたわけです。国を捨て、王を捨てた、関係ないもん。これをもうこの日と向き合うときにね、私たちは何か不安があるとね、もう武装するわけですよ。こうやってこうね、鎧を着て馬に乗ってね、ヒヒーンとかってやるわけです。ところがこの日をね、苦味悪道の日と向き合うときは、自分の持っていた服を鎧を全部置いて向き合わないといけないんですよ。そうでしょ。よくこれを三途の川に例えられる。三途の川を渡るときに服なんて持っていけないでしょ。全部置いていかないといけないんです、服を。自分をまとっていたもの、ね、自分をかっこつけていたもの、自分を強く見せていたもの、そういうものを全部置いて向き合う。だから怖いんですよ、ここはね。でも誰もが平等なんです、ここは。誰もが平等な世界なんです。平等に不安と向き合わないといけない。だからぐるぐるぐるぐるとこう不安と向き合えずにぐるぐるぐるぐると回っていくわけです。どうしようかな、ね、だから自分に自信を持っていた人ほど、ね、頑張っていた人ほどこの不安を目の前にすると不安になるわけですよ。だって、自分がまとっていた鎧みたいなものはね、全然ここでは意味をなさないから
、それをしないでね、今までの。
そう。だから宝蔵菩薩も沙門となったわけですね。国を捨て、王を捨て、沙門となった。で進んでいこうと思った。そう、ここを進む人が仁王獅子なんです。獅子のごとく不安と向き合っていくね、最も勇気のある人なんですよ、世の中で。そして最も力のある人なんです、心のね。それを石材王仏が誰よりもこう進んでいたわけですよ。この不安と向き合って戦ってね、進んでいた。自分の心といつも戦ってね、進んでいた。そういう姿を見て宝蔵菩薩は、ああ私もそのようになりたい、不安と向き合えるようなそんな人間になりたい、今はできないけど、今は不安と向き合うことはできないけど、不安がやってきたら逃げてしまうけど、だけどいつかね、あの切大王仏のように不安と向き合って 進んでいける人間になりたい、これが菩提心なんです。ね、それが素晴らしい生き方なんですよ。こういうことです。ね。
進まなきゃならない。待たなきゃいけない。
そうです。
体言ってても渡れないね。
ね、こういうことですね。ここまでいいですかね。
先導さんについていけば大丈夫。
そうそうそう、まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。
大丈夫なのに。